が殴られているという。
だから遠慮なく殴ってくれて優しい言葉をかけてくれるボードゲーマーが好き。
そういうこと言ってるから八つ咲きにされるんですよ。身から出たサビやろ。
だから、この時、八つ咲きにされてる時も興奮してますよ。
興奮してんねや。この女マジで。やばいだろ。わがままボディの、ド変態なの。やばいだろ、この人。
もうムラムラ、
めっちゃおもろいやん。めちゃめちゃおもろいけど、大木ゆかさんは。はい、始まりました。ホラボト。今回は人気企画でございます。ボドゲ彼女の事情スペシャル。早速自己紹介していただきましょう。まずはこの方どうぞ。
はい、どうも、ボードゲームが大好きな声優の高杉香織です。よろしくお願いします。
あ、いつもありがとうございます。はい、声優、そして元ジェリージェリーカフェスタッフ、高杉香織さんです。ありがとうございます。続いて。
はい、こんばんは。去年からボードゲームにハマりました。役者声優の福田奈々と申します。よろしくお願いします。
福田さん、ご無沙汰してますね。
お久しぶりです。
以前にはね、
呼んでいただいて、
ゾッとする話に出ていただきまして。
そうですね。
いや、今回はしゃかりき頑張っていただこうかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、では続きまして。
はい、ジェリジェリカフェの広報担当の小木ゆかと申します。よろしくお願いします。
わあ、小木ゆかさーん。
どうもどうも。
土下彼女の事情に出ていただくのは初ですからね。
初めてです。
やったぜー。楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、では続きまして。
バンダイナムコのツッキーです。よろしくお願いします。
バンダイナムコのツキと改めツッキーということで、はい、以前のね、松山さんの解体新書ね。サイバーコネクト2の社長の松山さんに出ていただいたときに、ツッキーさんに出ていただきましたけど。
はい。
今回はもう、ツキタらしさを爆発させていただきますから。
バシバシ言っていこうと思います。
男の悪口、バリバリ言ってほしいですね。
大好きですから。
あ、大好きなんや。あ、そうですか。頼もしいです。
はい。はい。よろしくお願いします。
はい、では続いて。
はい。ボドゲ系 YouTube やってます。カワルンルンこと、川崎です。よろしくお願いしまーす。
カワルンルンさんは、あれ、元谷倉、谷氏クラフトワークスの川崎さんじゃないですか。
そうですね。
いや、もう谷倉といえばもう、ホラボドとズブズブにやってきていましたから、ね、気がついたらね、今、解散状態で。
まあ、ほぼ、そんな感じですね。
あらー、でも、元気そうで。
はい。元気にやらせてもらってます。今日もお願いします。
YouTuber らしいから元気ありがとうございます。はい、では最後はこの方です。どうぞ。
はい。私もちょうど1年前くらいからボードゲームを始めるようになりました。まだまだ初心者の小麦です。よろしくお願いします。
はい、小麦さんはですね、私と同じ職場のボードゲームの仲間ということで、今回身内枠でございます。
よろしくお願いします。
はい、もうもみさんのね、裏のあれやこれや言うてもらえたらいいかなと、ズバズバカットしていくんでね。
編集を増やす。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、もうすでにリスナーがね、ここで停止させちゃうぐらい人数の多い、今回、ボドゲ彼女の事情、私入れて7名いますからね。
多いね。
じっくりゆっくりやっていこうかなと思いますけれども、この企画に初登場の方が、はい、高杉香織さん以外全員初登場ということで、これまでいた人たちはみんなどこに行っちゃったんだろうという。
どうして？
いや、ボードゲーム業界もですね、いろんなこう女性の方がね、入ってきますんで、そういった方からの目線でね、ボドゲ事情とか、ボドゲ男子について思うことをあーだこうだ、語り合おうという、まあ今のポリティカルコレクトネスに、ポリコレに怒られちゃいそうな企画でございますが。
ポリコレってポリティカルコネクトネスって言うんですか？
そうですよ、ポリティカルコレクトネスです。
はい。
覚えてください。
初めて聞きました。はい。
ホラボドはね、もうそういう男がこうだとか、女がこうだっていうのはバンバン言っていこうと思ってますから時代錯誤、戻ってこい昭和って思ってますから、では早速ですけれども一つ目の議題に入っていこうと思います。ボードゲームに出会ったきっかけを皆さんに聞いていきたいなと思うんですけれども、高杉さんはね以前に聞いたので他の方、はい、じゃあ気になるところで福田奈々さんは何でボードゲームを知りました？はい、
そうですね。思い返してみましたら、ハマったきっかけは、交流会に ていただいて、それこそ、もみさんと初めてお会いしたとき。
なるほど。
大ハマりしましたね。そこからがきっかけです。
いやー、できた台本、これ。
もみさんの株めっちゃ上がるじゃないですか。
いやー、いろんな女を沼にぶち込んできてるんでね、こちとら。いやー、そこから気がつけば、ゲームマーケットで今売り越してるでしょ？
あ、そうなんですよ。ありがたいことにお声かけていただいて。
素晴らしい。
嬉しい限りです、本当に。
よかったです。そこででも、はい、例えばこういったゲームでハマっちゃいましたみたいな具体的な作品とかあります？
あ、そうですね。すごく思い出に残ってるのは、ワードウルフ。その交流会の時、信じられない大人数でやったですよね。
そうだね。いやいや。
そうなんですよ。
あれはね、サイバーコネクト2の松山社長が、よし、じゃあ、ワードウルフしようぜ、つって、32人とかでやったんですよね、あれ。で、私と一緒にいた、次男くんが、いやいや、無理ですよって、32人は無理ですよって、止めてるのに、ベロッベロの松山社長が、大丈夫やー言うて、
少数派何人になるんですか？
いや、そうなんですよ。もうなんかね、独自ルールとかなっちゃってね、その時。で、10人目ぐらいでもうね、バレてるんですよね、もうお題が何か。バレてるけど、一人ずつ言っていくっていう。不毛だなーって思いながらやりましたね。
はい。それまでは、本当に少人数でのボドゲっていうのが主だったので、大人数でこんなに楽しめるんだなっていうのを感動した覚えがありますね。
あー、はい、でもわかるなー。私も人狼とか大人数で初めてやった時に、あ、こんな一体感とエモーショナルなエンタメあるんやっていう、あの感動はね、未だに追い求めてますよ。
いや、ほんと、それがすごい心に残ってて、いや、またみんなと集まってやりたい。
いや、もう二度とやりたくないです。32人ワードウルフはもう二度とやりたくないですけど。
収集つかない
ね。次、松山さんあれ言ったら叩いたろうと思ってますからね。はい。ツッキーさんどうですか？何でボードゲームにハマりました？
なんかちっちゃい時に人生ゲームとかって、まあ、通ってきてるじゃないですか。
うんうん。
で、大人になって、アナログゲームっていうゲーム、なんか大人が遊べる、
うん、
たくさんのゲームに出会ったのは、私が社会人4年目、5年目ぐらいの時に、
今ちなみに何年目ですか？
今12年目。
12年目だって見えないですよ、ほんと月田さんは年齢わかんないな。
そう、4、5年目の時に、
うん、
プロ漫画アシスタントやられてる、佐藤敦弘さんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方は、ルーキーズとかデスノートとか、いろんなところのアシスタントされてる方で、本当にみんなでワイワイ遊ぶのが大好きで、そうやって知り合いを集めて、高田の馬場のカラオケでボードゲームをするみたいな会に呼んでいただいて、そこで知りました。
うわー、最初何やったんですか？
We will rock you.
嘘だろ初手が We will rock you. ドンドンパンドンドンパンマジかよ
取り合うみたいな。何を見せたいと思って。
楽しかったそれ。
めっちゃ楽しかった
です。ほんとも
う、それはもう、厚弘さんが持ってきてくれるが一方的な感じだったんですけど、
うんうん、
自分も欲しいって思うようになって。
ああ、偉い。偉いわ。
自分で買い出してからがもう沼だなって思いました。
いや、そうですね。そう、ボードゲーム沼にはまるかどうか、自分で購入するかどうかですからね。
そう。
ああ、そういう意味ではもう今ね、毎月、なんだったらもう各週ぐらいでボードゲーム会とか自分でやってますよね。
やってます。もう好きなメンバーだけを集めて。
あ、そうね。嫌いな人も多いからね。
あいつとかね。していってみたいな。
なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、小麦さんどうですか？小麦さんは何でボードゲーム知りました？
ああ、ちっちゃい頃に、そういう人生ゲームとか、もう本当定番のものを遊んでいて、っていうのはちっちゃい頃から言いましたけど、こう、自分の頭でいろいろ考えてやる心理的なものも含んだボードゲームとかっていうのは、まあ、もみさんと出会ってから、始めたのが、もう、
嬉しそう。嬉しそうな顔してる。
こんなになんかいろんな人と一緒にアナログゲーム遊ぶっていうのは今までない経験だったので、
本当に。ああ、確かにね。
そうですね。1年前のモーミさんとの出会いが始まりでしたね。
いや、そん時もだって、初めてうちに遊びに来た時に、何人かでマーダーミステリーやろうってなって、で、マーダーミステリーやったことないって言ったから、え？ まだそんな人おんねやと思って。
いや、いますよ。
いや、もうほんと、沼にはめるにはちょうどいいと。
いや、ほんとに、でもやってよかったですね。めちゃめちゃハマりました。
何が好きですか、ボードゲームは。
ボードゲーム好きなのは、ミルフィオリが好き。
ミルフィオリ、いいね。いいチョイス。クニーツヤのね。
はい。
中量級でもね。初心者で勝てる、ちょうどいい塩梅のゲームですからね。う
ん、本当に。自分、あんまり頭で考えてやるの得意じゃないんですけど、でも、ちゃんと相手の、まあ、盤面とか見て、次どうしたいんだろうなーっていうことを想像しながらできるし、まあ、運も絡むところもありますし。
いや、これも才覚ですよ。まあ、ミルフィオリは自分の中では自信があるんですけど、こうやってハマってくれるのは、やっぱり小麦さん自身の持ってた才能ですね。
ああ、うわ、嬉しい。持って
た。はい。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。荻ゆかさんどうですか？
私は、小3の時に、児童館で、ハゲタカの餌食とお化けキャッチャー。
嘘やん、マジで。
見てあったんですよ。
メビウスさんとか
からあるんですか？
あるあるあるよ。
あ、
そんな時にそこで出会ったらもう感動でしょ。
でも、その時はやっぱちっちゃかったんで、広がりがなかったんですよ、そっから。
ああ、なるほどね。
それだけもうひたすら遊んでて、ハゲタカと。で、大学生になってから、私スクラップってリアル脱出ゲームの会社。
はい。そうですね。そこに所属してましたもんね。
そうそう、ボランティアスタッフをやってて、大学生の時に。
うんうん。
そこで、泊まり込みのイベントの日があったんですよ。
ほう。
で、夜中、ホテルでみんなで集まって、ちょっと面白いものがあるんだよ、って言って、みんなで遊んだのがボードゲームで。でもまたお化けキャッチにそこで出会って、私が嬉しいってやるってなって、
いいね。
再会を果たしたわけです。
なるほど。
で、その夜、お化けキャッチ、ワードバスケット、ドミニオンを遊んで、
大人の階段登ったな
ぁ。ガーン登って。
これはもう、だってドミニオンなんか洗礼とも呼ばれてますけど、しっかり遊べたんですね。
それがもうビギナーズラックで勝てて。
あ、それは、周りの配慮もあったかもしれないですけど。
あ、周りの配慮なしで勝ったと思いたい。
いや、私なんかドミニオン初めてやった時、周りがガチすぎて、もうボッコボコにやられて二度とやらないって決めましたから。
トラウマ。
トラウマですよ。でもいいゲームですね。
いいね。
素敵。やっぱね、昔の記憶がね、蘇る。ちょっと待ってくださいね、ちょっと。ツッキーさんなんか食べてません今。ツッキーさん今なんか食べましたよね。画面越しで見えましたけど。
食べてないですよ。
食べてるやろ、もぐもぐしとるやないか
い。食べてくださいよ、言いがかりは。
ちょっとこれは、ワンナムにとっても良くないな、これ。
見逃さない、
は
い。
ありがとうございます。はい、じゃあ川崎さんどうですか？
はい、私は、いろんなイベントに通いまくるっていうか、調整しまくる時期があったんですけど、刺激が欲しくて。そこで、ゲムマになんか白羽の矢が立って。
ああはいはいはい。
ゲムマに行って、で、結局その時はいろいろ見た結果何も買えなかったんですよね。
うん、
本当に、
まあね、
ボードゲームっていうものに触れたてだったんで。
そこで初めて触れたぐらい。
そこで初めて触れて、全然知らなくて。
うん、
で、その、Facebook に、カタンっていうゲームがすごい大々的に宣伝されてたみたいなことを、その Facebook で投稿したら、その会社のお客さんが、カタンなんかもう今やってないからあげるよって言って拡張とそのカタンのセットをくれて、
モテるな
ぁ。やってみたら、くっそ楽しかったんですよ。
あ、くっそ楽しかった。
くっそ楽しくて、で、もうどれぐらいハマったかというと、当時ボードゲームアリーナとかもなかったんで、
はい。
でも、パッと平日の夜とかにできる友達もそばにいないので、ビデオ通話を、で、この盤面を空中から映して、で、もう発展カードこれ見て、とか言って。
いやいやいやいや。
で、なんか友達と遠隔でカタンをプレイしたりとか、あとは二つ人格を自分の中で作って、こう、一人でカタンするぐらい、くっそハマったんですよね。
いやいやわ、もう私カタンが一番好きって言ってる女はもう伊達あずみでお腹いっぱいなんで、もう。
いるんですね。カタン教が。
カタン教はね、まあ多いですからね。
はい。カタン信者です。
ありがとうございます。
はい。
いや、なんかそれぞれでありますね、高杉さんやっぱね。
はい。やり方がいろいろあるんだなって。
そうですね。で、やっぱりその、初手ではハマらないっていうパターンもありますよね。その小さい頃は微妙だったけど、とか、あと再会した時の感動とかね。やっぱそこって期待値と実際のその感動とのギャップ ップも大きく作用してるんだろうなとは思いますけど。
うんうんうん。あとメンバーめちゃくちゃ大事じゃないですか。
ツアー、
メンバーは、うん、そうね。
メンバー大事。
本当にそう。
まあ、それで言うとですね、私が一番最初、本当にボドゲにハマるきっかけになった、それこそバンナムの鶴さんが、やってたボードゲーム会に行った時に、一番最初、ククやったんですよ。ククやって、で、全然おもんなかったんですね。
い
や、ククはいいゲームですよ。結構、渋めのゲームですけど、ククは、本当にその時のメンバーもね、なんかそんな盛り上がらなくて、いまいちだったんだけど、その回の途中で、声優陣とやったゴキブリポーカーがドカーンって跳ねて、もうそこで、うわ、おもろーってなりましたね。
よかった、取り戻して。
危なかったよ、ほんと、ククで。早くホラボド生まれてないとこですからね。危なかった。いやー、はい。まあ、そんな感じですけれども、どんどんと次の質問に行きたいなと思います。では、ボードゲームに使うお金をね、金額とかね、どれぐらい費やしてるのかなっていう質問なんですけど、さっき今、ツッキーさんが言ったように、自分で買い出したんだよっていう話あるじゃないですか。
はい。
どれぐらい買ってます？
結構買ってますね。でも、家にも置いとけないじゃないですか。
ああ、そうね。特に都心はね。
そう。しかも、かさばるし、うん、ボードゲーム。いろんな。てかもう企画揃えてくれって思うぐらいバラッバラじ
ゃん。いや、わかるわー。ほんまに印刷とかね、国によって全く箱のサイズ違いますからね。
そうなんですよ。なので私は買ったゲームを全部サイバーコネクト2に寄付するっていう。
いや。捨て場じゃないんで。そう、駿河屋とかそういうわけじゃないから。はい。ナナさんどうですか？ナナさん買ってます？
はい。あ、私も買い始めてしまって、ちょっと沼に入りそうなので気をつけないとなって思ってるんですけども、でも最近買ったのはですね、うん、キャット&チョコレート。
ああ、はい。
買いました。
秋口ギグル先生の。
はい、そうです。それを買って、うん、で、あとは、ウミガメのスープもともと好きだったので、それもちょっと買ったりとかしてるんですけど、うん、で、あと皆さんでプレイできるものもちょくちょく買ったりとかしてて、で、もう、ツッキーさんがでもおっしゃるように、本当に場所が、ちょっと問題になっちゃうんですよね。
まあそうですね。
っていうのがあるので、うん、で、本当はもっと大きな皆さんと一緒にできる大きいもの買いたいんですけど、今はちょっとまだ、ハードサイズの小さめのものが多いかなってとこです。
小猪木さんと遊んだりします？
はい、ああ実は、小猪木さんに、アントニオ小猪木さんの番組のアシスタントをやらせていただいてるんですけど、
うんうん、
ご紹介をさせていただきました。
おー、すごいやん、はい、実ったない
やー、本当に嬉しいですね。企画コーナーで、ちょっと私ボードゲームハマってるので、やらせてくださいというふうに、小猪木さんにお願いして、糸をプレイさせてもらいました。
おー。
はい。
いいチョイスですね。
あ、なので、購入するときは周りの人に布教したいがために買っちゃうことが最近も多いです、
ね。あ、わかる。そうよね、はい。みんなに伝えたいよね、この思いを。これ面白くないですかと。
はい。
わかるわ。めちゃめちゃわかる。川崎さんもそういうとこあるでしょ。
めっちゃありますね。
何買いました、最近。
最近だと、なんか、この間行ったゲーム会で、ヴィランズっていう、ディズニーのゲームがあるんですけど、うんうん、それやって超楽しい。あ、上がります次さん。超楽しいですよ、ね。
ちょっとみんなうなずいてる。小麦さん以外がうなずいてますけど、
わからなかった。D オタ？ディズニーオタク、D オタ向けのゲームかと思いきや、意外とシステムがちゃんとボードゲームしてて、うん、めっちゃ楽しくて、もうゲーム会でやった、その日にポチりましたね。
あー、わかる、はい。このね、帰り際ポチるってやつね。
そう。
あるある。いや、なんかこの前もツッキーさんと一緒に遊んでた時、いろいろとね、スゴロク屋の新作遊びましたけど、ツッキーさん、これめっちゃおもろいおもろい言うて、欲しい欲しい言うて、
で、やっぱりそこでね、遊んで楽しかったら、うん、あのメンバーとこれやったらどうなるんやろうと思ってポチっちゃい
ます。ああ、わかる。
ゲーム会開けってなんかガバガバになりますよね。ガバガバになりません？
いや、あんまいい音じゃないけど、ガバガバになるね。
そう、最後
の方がね。
確かに確かに。
そうなんですよね。
あれ、小麦さんとか全く買ってないでしょ？
あ、でも、友達とやりたいなって思って。
あら。
たった今考えたプロポーズのこと
に
送るよとか、
うん、
あとチンアナごっこっていうのを、
高間ヶ原のね、
なんか自分が海の生き物好きなんで、
うん、
いいなと思って買いましたね。
あら、まあ、プロポポズとか、まあ、コラボドとしても結構プッシュしてる作品、はい、いろいろありますけど、あのね、見た目とかテーマから入るとね、痛い目見るパターン多いからね、そこだけは、事前に連絡ください。
うち、見た目可愛いけど、つまんないゲームボックスあります。
ああ、わかる。そんなんある
もう遊ばない、これは。でも可愛いから取っとく。
ああ、アートワークワークですね。
鴨川に流しましょう。
京都在住だからね。
そう、京都在住だから。鴨川流してたら、どっかのカップルが拾いますよ。
ああ、音楽のカップルが。そこで。
わかるわ。
ちな
みにね、私もね、この今、ズーム越しで後ろに映ってる4メートルの棚ですけど、一番上の段が、はしごで登る段は、もう次ウルゾワークです、ここ。
ピンチだ。震えてる。
今は空っぽですね。
はいはい、
この前、駿河屋さんに言ってきましたんで。
ああ、もう。
そうなんですよ。そういうとこにね、見た目可愛いやつがバンバン並んでいっちゃうんで、ね。はい。まあ、そんなこんなですけれども、さっきね、川崎さんがヴィランズハマってますっていう話ありましたけど、ここ最近で一番お気に入りのボードゲームについて語ってほしいなというところで、高杉さんどうですか？最近ハマってるゲーム。
最近、ファラウェイっていうゲームをやったんですよ。
おー、いいやん、ファラウェイ。エンゲームズさんの。
はい。
はい。
めっちゃめちゃおもろかった
です。あ、マジで？
めちゃめちゃおもろ
い。まだできてない。
っていうの、田辺さんに紹介してもらって、ゲームの説明もしてたんですけど、
はいはいはい、うん、
田辺さんの説明がもう神がかってて、
はい、
めちゃめちゃもう説明の時点で、うわー面白い
あー出た高杉香織の発作
やる前からもう面白いです、これは。
なるよなー。ルールのインスト値が一番盛り上がってる時あるもんな。
盛り上がって、いやいやいやってなりました。
まあ、ファラウェイはね、ゲームマーケットで先行販売ありましたけど、あれ私がね、あの、事前に購入しようとしてるゲームを、こう、ツイッター X で、はいはい、これ買いますリストを配信するんですけど、
はいはいはい、
その時に、ファラウェイ書いてたんですけど、あの、一部の人から DM 飛んできまして、
え？
ファラウェイを書くな売り切れちまうだろう
あー、なるほどね。
いいね。めちゃめちゃおもろかったです。
いやー、面白いけど、できてないのはそのせいなんですよね、私ね。結局、殺到して、あっという間に完売しちゃいましたからね。
めちゃめちゃいい、プレイ時間も結構コンパクトで。
あ、そうですよね、うんうん。最近のやつはね、結構長尺の多いですけど、ああやってコンパクトでね、感動できるゲームっていいですよね。はい。じゃあ、荻生さんどうですか？最近ハマったゲーム。
私、最近よく遊んでるのが、ファミルタっていう。
ほう。ファミルタ。
このつまりさんゲームマーケットで買ったんですけど。
はいはいはい。
続き柄ってあるじゃないですか。ソフトとか、いとことか。
やりましたよ、これ。
の、キルタ。
はい。
今、チャットにリンク送りました。
ありがとうございます。
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 全然なんか話題になってないんですけど。
うんうん。
私これ結構好きで、取り札が、例えば、母の父とかって出るんですよ。アセットで。
うわー。
母の父は、祖父？
うん。
だから祖父の取り札を取る。
面白そう。
おもろ。
うん。ゲーム慣れてない人でも一緒に遊べて、で、割とこれなんかよくできてて、その、読む人がいなくても、読み札2枚で自動的にお題ができるようになってたり。
そうですよね。これ結構考えられてますよね。
そう。で、その、おいの親父って誰？みたいな。
うんうん、うん。
でも、振り札の裏っ返しちゃんと見ると、そこに書いてあるんですよ。
答えがね。
で、時々新宿の母とか、
ああ、そう。きっかけがあるね。新宿の母はもう、ただ新宿の母。
出るともうなんか、脳汁ドバーってなります。
いやいやいや。
言ってんだから、新宿の母。
祖父の親、ああ、で次、新宿の母、ああってなるね。
ね、アートワークもすごく良くて、好きです。
いや、いいゲームですね。こちらもね、ゲームマーケットで購入できましたけど、今後も買えるようになるのかな。でもこれだけいいゲームなんで、一般販売もね、期待したいとこですね。
そうですね。
うんうんうん。はい。じゃあ、小麦さんどうですか？最近ハマったゲームあります？
まだミスでもいいって言ってましたっけ？
はい。
本当に最近やったまだミスが、すごく自分の中で面白くて。
うんうん。
なんか、料金はカクテルににじむでしたっけ？
ああ、そうですね。料金はカクテルににじむは、以前にツッキーさんとやった、殺意はカクテルに移るの前作に当たるものですね。
前作なんですね。
うん。
自分の中で、まあ、今まで何度か、もみさんと一緒にまだミスさせてもらった中でも、
うん、
シナリオが自分好みすぎて、
はい。
もう本当に鳥肌が立ちまくって。
そうなんですよ。なんか小麦さんが途中で、まあこれネタバレできないんであれですけど、もう鳥肌が立ったまま、エンディングまでずっと立ってたんですよ。いやもうそれ、ただの病気じゃないのかぐらい、ずーっと、イボイボ出たまま。
育毛筋が元気になりすぎて。
いや、すごかったもんね、
。
めちゃめちゃ盛り上がったもんな。
いや、もみさん的にも、はい、殺意声あります？
いやー、私はね、今反省しているのは、やっぱり、猟奇をやってから殺意をやるべきでしたね。
あ、なるほど。
はい。
ステップ的に。
ちょっとね、実はいろいろと、あるんすよ。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、ちなみにどういったマーダーミステリーかっていうと、マーダーミステリーをやりませんかと、ゲーム内で言われるっていう、マーダーミステリーですね。
シチュエーションが不思議でした。
ゲーム内ゲーム。
そうですよね。だから、バーに入って、マスターに突然、マーダーミステリーって知ってますかって言って、自作のマーダーミステリーをやらされるっていうところから始まるので、そこにいろんな仕掛けとか謎解きが入っているから、もう最後の最後までね、感動。めちゃめちゃエモいです。
映画にできそう。
いや、いいですね。
エモさがすごかったですね。
エモさがすごい。やっぱさすがね、その、謎制作集団だけあって、元が。
やりたい。
やろうかな。
という感じでね、いろいろと好きなボードゲームについて語っていただいておりますけれども、はい、じゃあ次の質問に入っていきます。逆に苦手なゲームがあれば教えてください。これはもう挙手制でいいかなと思ってますけど、誰かありますか？お、ツッキーさんどうですか？
はい。大喜利系が苦手です。
何やって好きそうやん。
あの、私がやる分にはいいんですけど、
はい。
他の人が滑り散らかしてるのを見るのがちょっと無理です。
まあ、それで言ったら一緒にボケる場も行きましたもんね。
そう。あ、でもボケる場は全然楽しかったんですけど。
いや、でも一緒に来ていたあの松山社長が滑り散らかしてましたね、下ネタで。下ネタで滑り散らかして出禁になりましたからね。
一番無理なやつだ。
シーンってなりましたよね。
ね、びっくりしましたもんね。あの、下ネタはやめてくださいねってスタッフが言って、次の回答が下ネタでしたから。
そう。で、下ネタ禁じられて、その次の回答がサイコパス回答やって。
あ、そうですね。ほんま、この人の引き出し、壊れてるやんってなって。
やばいやばいってなって。
確かにあれ見たら、大喜利怖くてできなくなる気持ちもあります。
なるほどね。身近な人間のせいで。
あるな
ぁ。だから、ちょっとキャッチョコとか怖くて。
キャッチョコかぁ。まあ、キャッチョコはね、もう、ね、ほぼ協力ゲームですよ。もうみんなで、わかるとか、うわ、それうまいってこう、押してあげないと。
でも、これが、そうもいかんみたいな時あるじゃないですか。
そんなに、ゴリゴリで滑ることある？
なんか、無理やりすぎて、共感性周知でもう死んじゃうみたいな。
なるほどね。変な空気になってるどうしようみたいな。
そうです。
ああ、まあまああるけどな、そこはね、腕の見せ所です、やっぱり、ここは。GM とかね、進行役とか、ボードゲーム得意な人の腕の見せ所でも、高杉かおるさんなんかも、周りの人がどんだけ滑っても、めちゃめちゃ綺麗に、綺麗に差し込んで、ちゃんとフォローして。
すごいミラーだ。
で、突っ込み、ごと、丸ごと滑ってる時ありますからね。一緒に溺れていく時ありますから。
滑られない時あるんだ。
優しい。
偉いんですよ、高杉かおるさんは。そういうね、キャッチャーとしてはよくできてるんですけどね。ただ、試合には負けるんですね。
試合には負けちゃう。
はい。
まあ、ちょっとわかるな。はい。じゃあ、他苦手なゲーム、高杉さんどうですか？
私は何度もホラボドに出るたびに行ってるんですけど、協力ゲームが苦手です。
いや、もう、相変わらずなのね。
協力したくない。
協力したくない。
殺し合いたい。殺し合いたい。
バチバチに戦っていたい。
まあそういう、でもまあ、ボードゲームというものがそもそもうっすら協力感あるじゃないですか。
あ、まあ、
空気を作るという。
で空気を作るはいいんですけど、はい、その自分に使命というか、自分のせいで誰かの勝利点が来るっていう行為が、耐えられない？
なるほどね。
苦手じゃなくて耐えられない。
耐えられない、もう。
やだわー。あなた友達いないでしょう。
いない。
友達がいる。
友達がいる。
高杉かおるの周り、変な女しかいねえんだもんな。
いえ。
平とかさ。
ソウルメイト、ソウルメイト。
ソウルメイト。みんな協力が苦手な女の子たちで集まってる可能性あるな。
あれも苦手って言ってたし
な。そうですよね。他の方も協力ゲーム嫌いとか苦手とかあります？
この間、ザ・クルーで戦犯になってしまい。
あ、小木ゆかさん。ああ、わかるよ。ザ・クルーはね、わかる。私も全く同じ目にあったんで。
これ、協力ゲーム怖くなるなってなった。
なりますね。あれ、しっかり。
どんなゲームですか？
あ、ザ・クルーはトリックテイキングで協力ゲームなんですよ。だから、こう、自分の出したカードとか、相手の出したカードで、お、そういうことねって読み合いになるんですね。今これ出せよっていう空気感をちゃんと嗅ぎ分けて、しっかりカード出さなきゃ、選ばなきゃいけないんですけど、で、案外シビアなゲーム性なんで、ミスしてクリアできなかった時に、お前のせいだぞってしっかり言われるんですよ。
嫌ですね。
誰が悪いかもはっきりするんですよ、あのゲーム。
なるほど。
怖い。
まあ、あの時、おぎゅうかさんかさんはあれ出さなければ、しゃがんでくれればなーって、おいおい、わ
あ、あごめんなさいって。
ごめんなさい。
私も花火で同じ思いをした。
あ、花火だ。
花火ね。
花火はまあ、多少運があるんだけど、取り手の分、やっぱね、うん、あっちは本当に、でも花火も私、実はあんま得意じゃないんだよな。
うん、確かに。あれ、うん、そうですね。
だからダメだった時に、なんか先に考えておいた方がいいでしょうね。持ちギャグみたいな。
ああ、なるほど、ね。
なんちゃって、みたいな。ごめんね、みたいな。何かを考えとかないと、ほんとお通夜みたいな空気になって、なんか。
確かに。
スーンってなったら。
なるほど。
いやー、なるなる。それは苦手かもしれないな。川崎さんどうですか？苦手なゲーム。
私、嫌いではないんですけど、ちょっと性格が良すぎるがゆえに、
え？
ブラフゲームが苦手なんですよね。
は？性格が良すぎるんじゃなくて、あなた顔に出すぎるだけじゃん。顔に出すぎるだけじゃない？
嘘つけないんですよね。
いや、なんか予想できるわ。
あとなんかそんなみんなが嘘ついてるわけないから、いけるでしょってガッガッガッって言って死ぬみたいな。
あー、なるほど。じゃあマーダーミステリーとか人狼無理やん。
マーダーミステリーとか人狼とかはもう本当にすぐ八つ咲きにされて。
いやいやいや、そういうゲームじゃない。いやいや、そういうゲームじゃない。やったことないんですか？八つ咲きにされるゲームじゃないです。
さっき、ああ言ってたじゃんみたいな。あれは嘘だよみたいな。
それはあなた八つ咲きって呼んでるのね。
八つ咲きにされて。
ボコボコにされて。
そうそうそう。すぐやられちゃうんすよね。性格がいい。
あ、そっか。川崎が犯人だとすぐ分かっちゃうからつまんねえわとか言われたらまた悲しいしね。
あ、それもうピエンですね。
ピエン。ピエンでパオンやな。
ピエンでパオン。
なるほど。ね、嘘つくの苦手か。
そうなんですよ。で、ずっとニヤニヤしてるから怪しいしね。
いや、そうなんですよ。
そう。
確かに川崎さん、ゲームマーケットのお疲れ様会で現れた時もずーっとニヤニヤしてましたよね。
そう、ずっとニヤニヤヘラヘラしてる
から。やってきたんかなと思って。
そう、あいつ怪しいなって。
あいつ絶対、吸引してきただろうって思いましたよ。
そう、で、大したことも言わないから殺しとくか、みたいな。
いやー、わかる。そういうね、ちょっと軽く思われちゃってね。
そう。
人狼とか損しちゃう。
ね、
いや、それ私もそうなんで、ちょっとそういう意味ではわかりますよ。
わかりますか？あずーす。
あずーす。軽っ。はい。いやー、なんか見え隠れするな、この苦手なゲームというところでみんなのキャラみたいなのが見えてきて面白いですけど。なるほど。はい、じゃあ次の質問行ってみましょう。ちょっとね、今回用意した質問の中で、若干異色な議題になるんですけど、ゲムマのゾーニングエリアとかそこで頒布される作品についてどう思っていますかというね。ちなみに、ゾーニングっていうのはいまいち分かってない方いらっしゃいます？あ、何人かいらっしゃいますね。ゲームマーケットには、基本的に、小さいお子さんから、お年を召した方まで自由に入っていただいていいんですけれども、ゾーニングエリアには18歳以上じゃないと入れないよという。そういった区画がですね、これは2022年とかかなにできまして、そうなんです。まあ主にはエッチなゲームっていうのを頒布するというものですね。
なるほど。
はい。で、そういったところに対して、まあ、どういった意識があるかな、と、ところなんですけど、じゃあこれ、小木ゆかさんどうですか？どう思います？
私は、ゾーニングされてればいいと思います。
あ、なるほど。
なんか前、昔2021年くらいに、ゾーニングされてなくて、
そうですね。
ふっとした炎上が起きてて。
いやー、はい、短パンさんはそうでしたね。
名前出しちゃうんですね。
なんか短パンさんからの一連の流れで、まあ、ゾーニングとか、あと、うんこうんことかね、うん、ああいった露骨な、まあ、ちょっと女性のイラストを使って、エッチな絵が出てくるよ、みたいなものに関しては、まあ、確かに炎上しましたね。
しましたね。
うん、
あれはでもゾーニングしてないからの事故というか、
うんうんうんうん、
だと思うので、ゾーニングされてればね、出会いたくない人は避けられるし、
はい。
で、普通にこの子とかめっちゃ可愛いと思うし。
あ、そうね。わかるわ。うん。ちなみにゾーニングエリアって別にのれんとかないじゃないですか。
ないないない。
だから、フラッと歩いてたら入っちゃうわけですよ。
確かに。
あれはどうなんだろう。
うん、あれもうちょっとここゾーニングだよってしてあげた方がいいかもしれないですね。
そうですね。なんかフェンスで囲ってね、バリケードで封鎖して、バリ封してね。で、ゲバボを持った人がね、入り口で立っててみたいな。なんかそういうのもないから、まあちょっと事故みたいな形で知らないで入っちゃったみたいなのは当然ありますけど、どうですかね、小麦さん。そこら辺をなんか考えることあります？
自分もゾーニングエリアですか？ちゃんと区切られているなら全然やっていいと思いますね。
なるほど。じゃあゾーニングエリアのゲームを遊ばされることに関してはどう思います？
え、いや、自分は結構興味ありますね。やってみたいって思うタイプなんで。
むっつりタイプだ。
むっつりタイプとは言ってないけどね。むしろ今オープンだけど、だいぶ。
確かに。普段なんかまあでもそういう話ができない人も、まあゲームだったら。
いや、そうなんですよ。
やれるみたいな部分もきっとあると思いますし。
まあ自分の着地したい今回の論点はそこら辺なんですけど、まあその前にちょっと高杉薫さんにも聞いてみましょうか。高杉さんどうですか？
私は先ほど話題に出た、
うん、
短パンの作者の方とお友達、う
んうん。ああ、ぽよよん6さんですか？それとも6チャンネルさん。
ぽよよん6さんと、はい。
ぽよよん6さんと知り合いってすごくない？
はい、
もうぽよよん6なんかもう30代40代全員がもう見ていたアニメとか、
はい、
ゲームとか、
いろんなキャラクターデザインとかも、
そうですよ、もう大好きですよ、もう私画集持ってますからね、ぽよよん6さん
が、
はい、もちろん、いやもうみんな持ってるんじゃないかな、
みんな持ってるの
かな、ぽよよん6さんと、
うん、
友達なので、それを言う前に汚い意見を聞きたくって、
ああなるほどね、
言ってたんですけど、
うん、
まあもうまあ、ゾーニングされてたらいいんじゃないかな。小さいお子さんとかが見るとちょっとやっぱ、うん、うん、ってなるんですけど、
うん、
それこそウコンコとか、童貞人狼とか、
うん、
すごいイラストとかも可愛いし、
そうですね。
遊んでてもとても楽しいので、
うん、
女性にも受けるんですけど、なんか合コンとかでワイワイ。
いや、そうなんですよ、これ。これはもうね、高杉さんとね、小麦さんが言っていたようにですね、結局、女性のユーザーが多いんですよ。
そうですね。
ゾーニングエリア。まあ私もやっぱインタビューがてら、幾度もこのゾーニングエリアに行って、お客さんの層を見るんですけど、とにかく陽キャな女性が買っていってる。だから直接聞いたんですけど、ウコンコも最新作も女性が半分以上買ってるわけですよ。
そうなの？
電車のやつ。
おちんちん電車が、もう、とにかくね、女性受けがいい。
うん。
うん。
っていうのは、まあ、やっぱりその、男性の方が、逆に意識してしまって、うわ、こういうゲーム、エッチだなって思っちゃうところはあって、恥ずかしくて買えないみたいなのがあるかもしれないですけど、女性の方が逆に、カジュアルに、こういう素材に対して、こういう見た目で可愛いな。なんか女友達遊んでみようかなとか、彼氏とこれで遊んだらどうなるかなとか、いろいろこう、前向きに考えやすいのかもしれないですね。
うんうんうん。
だからなんかこのゾーニングエリアの話はね、毎回ゲームマーケットでね、なんか問題視されたりとか、あとアークライトさんの中でも何度も揉まれてますし、あと角川さんもね、ゲームマーケット入ってきてますから、ちょっと今後どういった方針になるかとかではわからないんですけれども、私としてはめちゃめちゃ応援していて、むしろ、いや、そういうのなくした方がいいよとかね。そういうのはボードゲームに必要ない分野だよとかっていう意見が、それこそ女性側からそこまで上がらないんであれば、むしろ、ある種の市民権を持ってやっていっていいんじゃないかなとは思いますね。
うん。
もうむしろ、川崎さんが作ってたタニクラのゲームも、なかなかラリってましたしね。
まあ、そうですね。ガラクタラジオのことですかね。
あ、そうですね。私大好きですけどね。
あ、ありがとうございます。
ああいうちょっともう、頭のネジ吹っ飛ばして遊ぶ系とかも、
羞恥心をね。
そうですね。だからそういったゲームデザインの幅を狭めないようにするためにも、私はゾーニングに関しては非常に前向きに見てるってとこですかね。
あ、軽くやったらいいと思います。
は
い、
あ、そうですか。やっぱそれは、ぽよよんロックさんにそう言えと言われた。
あ、
そういうことではないです。よろしくお伝えください。
はい、
大ファンですからね。はい。というね、まあ、なかなか、なかなか意見しづらいところではあるでしょうが、はい、どんどんと行きましょう。はい、次の質問もまたこれ、なんでやねんっていう話題なんですが、ボードゲーム会に行った時に、異性の方に、今度二人で外で会おうよと言われる誘いについて思うこと。思い切ったやろーこれ。思い切ったなー、このテーマ。これ川崎くんが出てくれるんで、この話したろうと思ったんですよ。
あ、なるほど。
なんで
なんで私なんですか。
あと、ヤブさんもいたらね、またこの話もっと広がったけど。
なぜなぜ。
まあ、ちょっとそういったね、X での、まあ、ツイート、ポストがあったわけですよ、以前に。で、それがそこそこ盛り上がったんですけど、私はボードゲームがしたいのであって、あなたとご飯に行きたいのではないから、こういう誘ってくるのやめてほしいっていうのを、まあ、わざわざポストしている方がね、女性で。
はい。
はい、いらっしゃいまして。で、それってどうなのかなって思ったので、川崎さんどうですか？
いやー、まあ、その、温度感によりますよね。
温度感？
完全に、その何回か会ったりとかしてて、何回もボドゲしてて、帰りちょっとラーメン食べてくとか、そういうので二人で行くとかは全然 OK なんですよ。
あ、そうなんや。
ただ、あんまりそのコミュニティ内で、その、鼻の下を伸ばさないでほしいところはあって。
ああ。
めんどくさいことになるじゃないですか。
ああ。
だからコミュニティ関係なく、もう、ポッと会ってポンって行くならいいんですけど。
やっぱりポンって会ってポッて行くって。
そう、あの、ボドゲカフェで相席ポン、ポンみたいな。
どこ行ったんびっくりした。ちょっと今、よだれてましたけど。ポンってどこ行った
ん？ポンポンはいいんですけど、ただ、なんかその、コミュニティ内、共通の知り合いがいるとかだと、ちょっとなんかごちゃごちゃしたらめんどくさいから、あんまり、なんかそういう噂が立ったりとか、
ああ、周りの目も気にするよと。
うん、いいんじゃないかなって。
なるほどね。
思っちゃってめんどくさいからやめてほしいって思っちゃうかもしれないですね。
ああ、ツッキーさんどうですか？
え、ザドフの別にええやんって思います。
いや、そう言ってくれると思ったわ。
だってこっちがしっかり断れば、もう誘ってこへんから、
うん。
だから、なんやろ、ほんまに、迷惑な人やから今こう言ってるだけだって、めっちゃイケメンに言われたら嬉しいでしょっていう。
あーっと、いや、これどうなんだろう。イケメン
ではない。
人による。
人による、荻岡さんどうです？
どこまで行っても人による。
あ、じゃあ、私とか白坂さんが言う分には問題ないんですか？
あの、全然、あ、行きましょうかってなる。
けど、いまいち知り合ったばかりとか、その場で初めて会った人に言われたら、それは違うよなってなるってことですね。
そうですね。で、二人で出かけるにしても、まあ、どこに出かけるのかとか、ちょっとご飯だったら全然いいし。特にコンテンツもなく、二人でご飯、あい、しばらくお話ししましょうみたいな感じだと、厳しい。
ああ、そっかそっか。もうなんだったら、ラーメン去って食って帰るぐらいだったら美味しいとこ知ってるようで行くけど、なんかゆっくり話す空間が存在するかもって思ったら、まあ、ちょっとした恐怖ですよね。
これ
って、誘ってくんなとも思いますか、皆さん。
誘うのはいいんじゃないですか。
誘った私もめっちゃいいなと思ってますけど。い
や、でもね、これね、ちょっと川崎さんのね、フォローしますけどね。あの、誘ってきたことがちょっとした裏切り行為に捉えられちゃうっていう気持ちがあって。
なるほど。
だからボードゲームを一緒に遊ぶ仲間じゃん。なんで私をそういう目で見てるのっていう風に、まあ、これもやっぱりそのツイートの中にもあったんですよね。友情とそういった恋愛感情っていうのがごっちゃになってたことに対して、やっぱり悲しさとか虚しさみたいなのを覚えてしまうっていうのはあるでしょうね。小麦さんどうですか？
いや、今、どっちの話もすごいわかるなーって思って。
これね、あんま言うとね、怒られるんでね、カットするかもしれないですけどね。小麦さんね、この半年でね、どうでもいい男から3人誘われてるんですよ。
モテモテだな
そうなんですよ。小麦さん、とにかくね、コミュニケーションがね、前向きなんでね、人に対してこう、いろいろと興味がある感じで話しちゃうから、あ、じゃあ今度ご飯行こうよとか、クリスマスとか、もしよかったらどうかなとか言われてるのを見て、うん、あーって、あーって。
うん、だからその本当にさっきも言ってた、そんなつもりじゃない人から声かけられた時に、まあ自分はただ普通に仲良くしたかっただけなのにっていう、なんかそういう女と思われてたんだっていうショックみたいなのは確かにあるなっていうのは学んだんで、でも
誘われた時点で、あ、女と見られてたんだってなるんですか？
いや、まあなんとなく分かってはいたんですけど。
あ、そっか、そっか。
もしかしたらそうかも、みたいな。
ああ
。まあでも、誘う、つっても誘いたいですもんね。
いや、誘いたい。いや、どう、
なんか、どうなんですかね。
これ、福田さんどう思ってます？
いやー、でもまあ、本当に、その気持ちもわかるんですよ。わかるので、難しいなって思うんですけど、でもまあ、きっかけがボドゲだったっていうだけで、そういう恋愛に発展するきっかけっていろいろあるじゃないですか。
何
でもあ
るなって
思うので。
なるほど。
なんか私はその一つがたまたまボドゲだったっていうので、まあいいんじゃないかなって、そのこと自体はいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なんか中心を貫くコメントで。いや、素敵ですよ。いや、その通りだと思いますけどね。
まあ、でも、総じて、空気読めですよね。
ああ。
そりゃそうよ。
あ、間違いない。
そうそうそう。
そんな読めるわけないやん。読めるわけないよな。しかも、相当よ。
そういうカード作りません？
何カードって。あ、誘っていいカード？
そういう風に見てますけど、どうですか？
いやいやいやいや
い
や。ほんで、あれでしょ？女性側も、あ、見ていいですよカードつけてるわけでしょ？
見ていいですよカード。なんか、表示されてたら、お互いいいのに。
それ、婚活パーティーやで。
確かに。
婚活パーティー。
ここにこうやって貼っときましょうよ。
いやいや、なんで、いや、なんでインディアンポーカー方式や
ん。インディアンポーカーみたい
な。自分何になってるとかじゃないの。
わかる
わ。それ面白そう。そのゲーム作れそうやな。なんかやたら誘ってくるから私もしかしてみたいな。
あなたならいいけど、お前はダ
メ。いやいや、その、人選ぶなよ。
オーケー、ビーク、ノー、みたいな。
いやノーじゃないよ。まあまあでも実際そうよね。結局誰が言ってくるかと、その空気感っていうのは、まあ読めればいいですけど、まあ盲目になりがちなんで、私はその誘ってきた人に対してはむしろよく言ったぞっていうね。うん、エールは送りたいところですけどね。何にしても勇気はいりますからね。特にやっぱ、ボードゲームしてると、めちゃめちゃ盛り上がるけど、うん、ゲーム終わったら、じゃあお疲れやつってみんな帰りがちじゃないですか。
うん、
だから、ボードゲーム合コンとか、ボードゲーム婚活パーティーっていうのが、まあ、時折話題になって開催されたりするんですけど、やっぱね、うまくいく話はそんなないんですよ。
めっちゃ楽しそうなのに。
いや、実際そういうので、くっついた方とかね、ボードゲーム界で結婚した方も多くいらっしゃいますけど、うん、結局それって回数とか、同じ宅でどういったゲームでこういう共通点があったとかっていう、自分から探しに行ってちゃんと見つけた形になるんですけど、うん、やっぱもう婚活ですとか、もう合コンですってなったらもうその瞬間しかないじゃないですか。ってなると、やっぱそこでは、その子に対して恋愛感情を持つほど気持ちが盛り上がらない、そこまでの恋愛パラメーターとしての要素がボードゲームに薄いんですよね。だから、ボードゲームをしてさよなら、ボードゲームしてさよならっていう繰り返しの中で、ちゃんとデートに誘うだけの勇気を持ったってことはよっぽど好きなんだろうなって思いますから、その勇気自体はもう称賛してあげてほしいなと、男性ながら思ってしまうなっていう。あと、この話ね、女性とね、男性をね、逆にするとね、全く意見が変わるんでね。
うん。いけいけみたいな。
そうそうそう。だし、男性は、うひょー、嬉しいってなるしね。
女性から誘う分ってことですか？
まあそうですね。
ああ。
よかったら、この後ご飯行こうよって言われたらもう、あらーって。好きかもって、それだけで、あらーってなっちゃう。かわ
いい。かわいいな。
女性ちょっと誘う分にはいい体が得られるかもしれないっていう感じですかね。
そうですね。まあでも男性が、まああんま男女男女言うのもあれですけど、うん、男性が誘うのってやっぱ女性に対しての恐怖心を与える可能性はゼロじゃないですからね。やっぱ怖いっていうのはあるかもしれないですよね。いや、難しいな。それで言ったらもう一生ボードゲーム仲間は恋愛できないですからね。
確かに。 まあもう、私はって言うしかないですね。女性側がね。その、私は無理だよ、みたいな。
うん。
やるよ。
めちゃめちゃへこむんちゃう。
私に来たら漏れなくやるよ、みたいな。
いや、だから先んじて、いや、だからそういうツイートした方もそうですけど、
そうですね、
先んじて、いや、そういうのを私は求めてないですよって、そのつもりでボードゲームしようね、みたいな。まあ、防御壁を張ってたってことでしょうね。でもなんか悲しいな。悲しいわ。
はい、でもめっちゃタイプの人が同卓になった時ってどうするんですかね。
ああ、むしろ誘ってもらうためにいろいろやるんじゃないですか、
うん、やっぱり人によるってことですよね。
これは川崎さんどうですか。めっちゃタイプだったら。
いや、めっちゃタイプだったら行くっしょ。
行こうかい。
え、この後どうですか。え、じゃあ何何曜日はどうですか。
いやいやいやいやいや。じゃあもう、見た目やん。じゃあ。
違うんだね。ボードゲームでちゃんとパーソナリティ知ってですよね。
あ、まあ、確かに。
でも、やっぱ、そのコミュニティが出来上がってるところで出会っちゃったら、ちょっと私は、社内恋愛に近いんですよね。ちょっとも
う確かになー。
確かに。
だからもうだったら、もうその合コンでパッパッの方がいいんですよ。
今じゃ見えるよ、
ね。
タイミングもありますね。
まあまあそうだね。いや、恋愛って結局タイミングですからね。あとまあ誘ったイコール恋愛とも限らないっていうのもありますけどね。
まあ、そうですね。
うん、そうですね。誰かもしれない。
裸でなんかやっぱいける人、いけない人はありますよ。
ああ、あるかもね。確かに。も
うなんかしっとりしてるなと思ったらちょっとダメ
だ。しっとりはまあそうか。だから軽く言うのはコツなんだろうな。
そうですね。
断りやすい空気を作ってあげるのが、まあ、優しさなんでしょうね。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、まあ、いろんな質問ぶつけてきましたけれども、そろそろね、クライマックスに近いなと思うんですが、ボドゲ男子のここが好きっていうのもね、教えてほしいですね。さっきのね、ちょっとしっとりしてるの嫌だな、みたいな、あるんだった。じゃあ、逆にボードゲーム男子のこういうとこが私は好きですよっていうのも教えてほしいわけですよ。はい。福田さんどうですか？
はい。もうこれは王道の王道だと思うんですけど、ボードゲームの例えばお店とかっていろんな種類のボードゲームが棚に、ずらーっと並んでるじゃないですか。
はい。
で、上の方にある重たいボードゲームとかを、ひょいっと。
あ、そういうこと？
図書館なんですか？
図書館のやつだ。
いやいや、いやいやいや、その、イーストしてくれるのが、とかって来るのかなと思ったら、その、撮るときの、撮るときのモーション。
あんのやつね。
風早くんのやつや。風早くんの。
もうこれ、多分、ジョンジョンとかでは王道だと思うんですけど、もうそれを撮ってもらえる、た時って、あ、嬉しいっていうか、
ああ、もうつ、あ、じゃあもうそうします、そうします、もう先にお店に先入っとって全部上に並べときます。
多分みんな奈々さんの周りの男みんなこうやってみたいに、
ウェイっつって、
ウェイスみたいになる。
いや、でも、もうそれいいなって思いますね。
そんな観点あるんだ、初耳。
あ、本当ですか？
てか、ボドゲ彼女の事情はもう13回、14回目ですけど、初意見ですよ、これ。ボドゲの鳥様。すげえな。
でも王道だと思ってました、私の中で。
まあまあ、図書館王道ではあるけど。
そうです、そうです。
あー、なるほど。はい。高杉さんどうですか？最近なんか変わりました？この手の話題で。
この手の話題だと、やっぱ、リードしてくれる人が私は好きなので。
おう。ん？おう。え？協力ゲーム嫌いって言ってる人が、リードしてもらっていいの？
協力ゲームは嫌いなんですけど、うん、なんか、やりたいゲームとかを、こう、もう決めてくれる人がいいなって私は思います。
あ、そうなんや。逆に、もう決めて
くれる。何でもいいよみたいに言われると、私も何でもいいんだけど。
いやいや、その別れ際のやつや。
切れ気味の。
嘘怖い。
ご飯と一緒で、なんか、はい、高杉さんとこのゲームやりたくて、みたいに言われると。
わかる
ー。うわーって。
キュンってするもんね。
キュンです。
これ持ってきたんだよ、高杉さんとやりたくて、つって。
いや、めっちゃ嬉しい。そういう人がいいです。
なるほど、なるほど。ああ、面白い意見ですね。おぎゆかさんどうですか？
私、点数計算してくれる人がいいです。
あえ、どのレベルで、どのレベル、
ヘックメックのサイコロ振ったダイスの目の合計とか。
あ、なるほどね。めんどくさいから、もうその瞬間に、ああ、これこうやわ、つって。
うん、そう、ちょっと頭悪いんで、計算遅いんですよ。
いやー、めっちゃわかる。
めっちゃわかるやん。
22点振ってくれると、あーってなる。
でも、うちのゲーム会の殿方は、あれですよ、ソロ版検定、日本で3位になったから、瞬間的に空中ソロ版してくれますよ。こう、カカカカカカカカカカって。
いいや
カカカカカカ。
いいな
それいいの。めっちゃ動いてくれますって。カカカカカ。
かっこいい。
あ、かっこいいや。ガリレオみたいになるよ。ガリレオ。あ、点数計算ね。でも案外やっぱ得意、不得意出やすいですからね。
点数計算してほしい。
でもね、私もカッコつけてやるんですけどね、たまに間違えたりしてめっちゃ恥ずかしいんですよね。あと信用されてないのがバレた時めちゃめちゃ悔しいんですよ。あ、これ、小麦さんそれ22点ちゃうっつったら、あ、はいって言いながら、1,2,3,4,5、あ、信用してねえ。信用してねえな、これ。22点と思ってねえな、この人。
自分の目で確かめないと。
正しい。ありますね。はい。川崎さんどうですか？
私、結構そのバチバチに殴り合う系のゲームとかで、うんうん、みんなでやってるときに、うわぁ、これちょっとかわいそうなんだけど、ごめんねって言って攻撃されるのが好きです。
ちょっとどういうこと？ドMやん。
そうですね。
あらー、川崎Mか。
殴るときにちょっとなんか優しい言葉かけられると、なんか逆、プでキュンってなりますね。
DV にハマっちゃいそう
ね。いやー危ないですね。
マジ。そんなんもう、ツッキーさん絶対わかんないですよね。
いや、ごめんって言うんやったらやめてよって思います
。いや、そうですよね。
こっちだわ。
いやー。
マジかー。
評価はガチンコ、なんか配慮は満点みたいな感じがすごいいい。
あ、もう、そういうこと？あー、なるほどね。あ、カラムーチョと麦チョコ一緒に食うみたいなことね。
わかんない、わかんない。
わかんないのわかんない。だからもう、めちゃめちゃ変態なんですよ、川崎さんは。
まあ、そうですね。
やっぱ、そのもう、なじられてるけど、あ、じゃ、逆か。だからなんだろうな、車椅子で押してくれてるけど、崖から落とされたみたいな。
あ、そうですね。
ありがとう、ありがとう。あ、わ
ーちょっとなんかその、ひどい目に合わされてんのに優しくされてる感じはたまらないですね。
わーでもちょっとわかるなー、ちょっとわかるな
ー。ひどい目に会いたいの？
いや、ひどい目に会いたくはないんですよ。でも、合わせざるを得ないから、点数的に。
うんうんうん。状況的に仕方ないから、優しい言葉をかけてくれているが、だが殴られているという。そう。
だから遠慮なく殴ってくれて優しい言葉をかけてくれるボードゲーマーが好き。
そういうこと言ってるから、八つ咲きにされるんですよ。結局、身から出たサビやろ。
だから、この時、八つ咲きにされてる時も興奮してますよ。
興奮してんねや。この女マジで。やばいだろ。わがままボディのド変態なの。やばいだろ、この人。
もうムラムラですよ。
めちゃおもろい
や
ん。めちゃめちゃおもろいけど、荻生さんは何一つ理解してないっす。
わかんないよ。
いや
まあ、でもね、ちょっとわかるというか、私自身がそうっていう意味じゃなくて、うん、結構私も乱暴なこう、いじりとか言葉とか使うんですけど、うん、結局なんか、なんだかんだでこうやってボドゲ彼女の事情を取らせてもらってるように、女性としては、案外もみさん優しいよねって言ってくる瞬間がたまにあるんですよ。で自分で、どこが、どのタイミングのこと言ってんのってなるんだけど、なんかしれっとそういうなんかエッセンスとして受け取ってる瞬間があるんで、
うんうん、
そういうなんかアメとムチみたいなところのバランスなのかなという。
だいぶそうですね、多分。うん。
まあ難しいですけどね、このバランスはね。言いすぎたら多分鬱陶しいし、
そうですね。
謝られすぎたらまた今度またなんか、いや、そんなんじゃねえしみたいになるし、うんうん、まあまあ塩梅はあるだろうな。
うん。
はい。月田さんどうですか？
はい。私はもうシンプルにゲーム強い男が好きです
。あ、強い男だ。サイヤ人。
このサイヤ人の余裕があってめっちゃ思うんですよ。
え？
かっこいい。
ボードゲーム強い？
容量を得るのが上手いイコールもう頭いい。
ああ、まあまあ。頭の回転が早いとかね。
そうです、そうです。うん、この前もみさんと一緒にゲームマー後のボドゲ会やらせてもらった時に、はい、
そうですね。新宿店で。
ゆうとさんが同じ宅でずっとやってたじゃないですか。
うんうんうん、はい。
7連続ぐらい、ゲムマで勝ったゲームなんで、誰も遊んだことないゲーム、
うん、
7連続ぐらいでやってたんですけど、ゆうたさん全部勝ってて。
いや、そうなんだよ。ゆうとくんはね、なんて強い弱いじゃなくてね、回転がもうとにかく早いんでね。
そう。かっこよすぎて。
あら
天才みたいな。
あらららら、
うん。容量が良くて、頭回転早くて、かっこいいな、みたいな。もう才能やなって思いました。
なるほどね。でもそれで言ったらデジタルゲームですけど、e スポーツとかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれでね、強者、強者いますけど、ああいうとことはまた違うんですか？
いや、デジタルゲーム上手い人もかっこいいです。
ああ、そうなんや。
うん、わかる。
これは嬉しいですね。ボードゲーマーとか、やっぱゲーマーの人にとっては嬉しい言葉ですね。
うん。で、買った後に、最後に、いやでもツッキーさんのあの手めっちゃ良かったわ、とか。
うわ
あなるほどね。
そう。
すごい。
めっちゃ強い心に褒められた、みたいな。
うん、うん。嬉しい。
それですね。
買っただけで終わってるんじゃなくてね、いいとこを褒め合ってくれるっていうね。
そうです、そうです。それがもう大好きな。
完璧やなぁ。じゃあちょっと頑張って、月田さんボコボコにしなきゃ。ボコボコに。
確かに。そうなりますよね。
そうなっちゃいますよね。
そうなっちゃいます。
いやー、ほんと極端な例が、いくつも飛び出して面白いですね。てか、千差万別で、それぞれやっぱ好みのタイプ違うんだな。多分逆にボコボコにされるめっちゃ嫌いな人もいますからね。
あー、確かに。
なるほど。ありがとうございます。はい、ということで、ここまでお送りしてきましたホラポト。この後、メインコーナーがね待ち受けておりますけれども、はい、はい、長くなりすぎたので、
はいはい、
今回2週に分けたいと思います。
おー、いいね。
はい、収録はこのまま続けますけど、もうここで一回切って来週に回します。
オッケー。
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのはキウイアレルギーのもみ、
好きな31はキャラメルリボンの高杉、
最近スマホ用三脚を買ったけど斜めってた福田奈
々、レガシーゲームが大好きなおゆか、
まだミスで犯人になったら 100% 逃げ切ってるツッキ
ー、おお、
スクワット125キロ上げられる川崎
冷房で足が冷え冷えな小麦
でした。チャオチャオ
チャオ
チャオチャオ